それでは説教、その道を知っているのは石橋秀夫牧師。
友人たちとヨブの論争が終わりました。ヨブも友人も自分の知恵を尽くして論争をしたのであります。その結果、ヨブと友人との関係は破綻いたします。友人同士が敵対関係の中で相手を徹底的に否定するということがなされてきたわけであります。しかも神の名によって相手を攻撃する、その論争を見つめながら学びながら、前回は自己正当化の深淵ということについて考えたわけであります。ヨブも友人たちも自分の正しさを前面に出して論争する、自分の知恵を尽くして論争する、神の名を用いて論争する、そして自分の正しさを主張する、その口から語る言葉が出れば出るほど神から離れていってしまっている友人たちの姿を、またヨブの姿を学んできたわけであります。自分の知恵と知識を用いて論争いたしました。しかし最後は友人であった者たちとその関係は引き裂かれ、神を離れて自己正当化の深淵、罪の深みに沈んでいく。人間の知恵とは何であるかということが問われるわけであります。人間の知恵によっては苦悩の中にあるヨブを救うことはできない。激しい苦悩の中に私たちは生きねばならないということがあるわけでありますが、そこにおいて人間の知恵によって救われるか、そのことも合わせて問われているところであります。27章前回のところで示されたことは、ヨブが固くなに自分の正しさを主張するというところでありました。このヨブはやがて神の権限の中で神の前に悔い改めてひれ伏すヨブとなっていくわけであります。ヨブは友人たちと決別した後、神と向き合い、神にのみ語りかけていく。そして神からの応答、神がご自身を表して語られた、そのところでヨブは悔い改めて神の前にひれ伏す。自分の知恵と正しさが打ち砕かれて、神の前に悔い改めてひれ伏すヨブの姿が示されていくわけであります。この28章は知恵の賛歌と言われているところであります。ヨブ物語が演じられてきたその幕間の小休止の時として28章を捉えることができます。この28章は知恵の賛歌でありますが、大変重要なメッセージがいくつもこの中に示されているわけであります。この知恵の賛歌は人間の知恵の 愚かさが指摘されていく。この28章は神の知恵が褒めたたえられていく。38章ずっと後ろの部分でありますが、ヨブを救っていく神の言葉、その神の言葉の思想を指し示している、ヨブの救いを指し示しているということにおいて非常に重要な箇所であります。この28章は後の時代に挿入されたものだというふうにも言われています。人間の知恵が破綻している。ヨブは、友人は神を信じている、神を前面に出して知恵を尽くして神を論じてきた。しかし神の知恵を知ることができなかった。そういう人間の知恵の限界がヨブ自身、友人たちによって示されているところでもあります。しかしながら、この私たちの世界においては、ヨブが生きる世界においては、人間の知恵において驚いている、驚かされている。人間の知恵は深い神の神秘の世界まで至ると思えるほど勢いを持って価値が探し求められ発見されている。人間の知恵から生まれた技術の凄さというものがまず語られていくわけであります。地中深く掘り進んでいく、高価な金属を掘り当てる、知恵によって、人間の知恵によって磨かれた技術によって神秘の世界まで切り開くのではないかと思えるような勢いを持ってその技術が発展していくわけであります。最高技術、その凄さがここでは語られています。このことについて語るのは旧約聖書においてここのみであります。優れた技術が称賛されています。しかしそれでも神の知恵に達することはできない。どんなに人間の知恵や技術を磨いて神の深淵に、神秘に近づくのではないかと思えるような勢いで進んでいっても、掘り進んでいっても神の知恵を知ることはできないということが語られていくわけであります。28章の1節と2節を見ていただきますと、銀は銀山に産し、金は金山で精錬する、鉄は砂から掘り出し、銅は岩を溶かして得る、人間は暗黒の果てまで行き、主の闇の奥底をも極めて鉱石を探す、地上からはるか深く坑道を掘り、行き交う人に忘れられ、地下深く身をつり下げて揺れている、植物を生み出す大地も下は火のように湧き返っていると語られていくわけであります。銀がまず真っ先に挙げられています。古代社会においては金よりも銀が価値があるものとされました。イスラエルの国においては銀を産出することはできません。その最高の技術の高さが驚きを持って見つめられていくわけであります。人間の知恵によって磨かれた技術の高さは 目を見張る思いで見つめられています。この著者はその技を聞くことができた、掘ってくる価値ある金銀を見つめて人間の知恵と知識と技術の高さに感動している。その感動がまず語られていくわけであります。孤独な作業であります。人々から忘れられてしまう、そのような孤独な作業であります。まるで地中深く掘り下げていくその姿は、真理を研究する探求する姿とも重なります。暗黒の果てまで、死の闇の奥深くまで極めて鉱石を探す。地上からはるか深く坑道を掘り進む。人から忘れられている孤独の中でロープにぶら下がって掘り進む。そして確実に価値あるものを掘り当てていく。死と隣り合わせの過酷な作業、それに耐えながら価値あるものを発見し、それを見逃さない。彼らの作業が褒めたたえられていくわけであります。地上からはるか深く坑道を掘り、行き交う人に忘れられ、地下深く身を吊り下げて揺れている。食物を生み出す大地も下は火のように湧き返っている。下は火のように湧き返っている。銅を採掘していくときに、炎を持って鉱石を溶かして銅を得る、その作業が示されていくわけであります。ものすごい暑さの中でその作業をしていく。地下の奥深くにおいてと語られていくわけでありますが、そこには人間の知恵と力と努力、技術、そのことが一つになってなされる作業であることが示されてくるわけであります。このように人間の力を結集して川の源をせき止めという言葉があります。11節、川の源をせき止め、水に隠れていたものの光のもとに出す。神の創造の深み、神秘な世界、神の創造の神秘な世界にまで掘り進んでいくと思えるような勢いを持って、その作業がなされていったとしても、そこで知恵を見出すことはできないと示されてくるわけであります。12節で、では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか。人間はそれが備えられた場を知らない。それは命あるものの地に見出されない。本当の知恵は命あるものの中には見出されないと示されていきます。猛禽やハゲタカ、そのようなものが決していかない辺境の地まで入り込んで岩石を砕いて貴金属を得る、貴金属を追い求める。人間の知恵と力によって未知な世界が 切り開かれていくとしても、そこで知恵を見出すことはできないと、その限界が示されてくるわけであります。それは命あるものの地に見出されない。知恵は神のもとにあり、人間の知恵によってはこれを見出すことはできないと、人間の限界、人間の知恵の限界が示されていくわけであります。知恵は神のもとにある。すべての知恵は神のもとから与えられていくもの。神から離れたところでこの知恵を発見することはできない、知恵につながることはできないと語られていくわけであります。また同時に、その知恵によって人間は救われるのかという、そのことの問題も合わせて示されてくるわけであります。どのような価値ある貴金属によってもその知恵を買い取ることはできない、得ることはできない。人間の知恵とは本当に人間を救うことができるのか、このような人間の知恵技術を尽くして価値あるものを掘り出していく、金銀を銀金サファイア、価値あるものを手に入れていく、その知恵によって社会が支配され、またその技術は戦争する道具によって、そのために知恵が用いられる。人間の知恵が最も働くところは戦争する道具を作ることによって働くことが、今の私たちの社会でも示されていくわけであります。人間の知恵はその生活を豊かにする。しかしまた同時に、その知恵は人間の世界を破壊する知恵としても働くのであります。人間の知恵によっては救われないとすれば、その知恵はどこにあるのかと問われるわけであります。12節から20節では、求めてもそこには知恵がないということが示されます。14節で、深い淵は言う、私の中にはない。海も言う、私のところにもない。20節で、では知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか、すべて命ある者の目にはそれは隠されている。空の鳥も鳥にすらそれは姿を隠している。滅びの国や死は言う、それについて耳にしたことはあるか、耳にしたことはある。滅びの国や死は言う、それについて耳にしたことはある、この部分で耳にしたことはあるというわけであります。人間が滅んでいく死の世界、闇の世界において耳にしたことはある。しかしながら命の世界においては、すべて命ある者の目にはそれは隠されていると語られていくわけであります。旧約聖書の世界においては知恵は隠されています。滅びの国や死はそこにおいては聞いたことがある。しかしそれ以外のところにおいては隠されていると語られているわけであります。 語られているがゆえに、神以外には知恵を知っているお方はいないゆえに、最後のところで神を恐れ敬うことそれが知恵、悪を遠ざけることそれが分別と語られていくわけであります。旧約聖書においてはひたすら探し求めるもの、聞き続けるもの、神に聞き続けること、神の言葉を聞き続ける、それが知恵なんだと示されてくるわけであります。ヨブ記の一章の八節思い起こしていただきたいわけであります。ヨブはどういう存在であったかということが一章八節に示されています。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていると、まさに、信仰者であることを指し示す、しかも呼ぶほどのものはいないと語られているわけであります。呼ぶは神を恐れ悪を退けて生きる、その知恵を豊かに持っているものであることが示されているわけであります。しかしこの呼ぶにおいてこの道から外れていっているわけであります。やがてヨブは自分の知恵で語り、自分の知恵で友人たちと思いっきり論争する、そういうヨブの姿が示されてきたわけであります。ヨブは激しい痛みと苦難、そしてまた友人たちとの論争の中で改めて自分は何者であるか、そのことを問わずにはいらない、そして神の前に自分は何者であるかということに気づかされていくわけであります。箴言一章の七節の有名な言葉に、目を向けてみたいと思います。箴言一章の七節見ていただきたいと思います。990ページでありますが、この990ページの箴言の言葉一章の七節、主を恐れることは知恵の始め、無垢なものは知恵をも諭しをも侮る。無垢なものは知恵をも諭しをも侮る、このような言葉が示されているわけであります。まさに信仰者ヨブの姿がこの言葉によって示されます。このように生きていると思っていながら、ヨブは次第に自分の正しさ、あまりにも激しい苦悩の中で、苦痛の中で、痛みの中で神を問いながら自分の正しさに固執するヨブの姿を学んできたわけであります。自分の知恵、この知恵は神につながって、神の知恵によってそこにつながって生きるものでなければならないのに、次第に自分の知恵の中に埋没するヨブの姿が示されてくるわけであります。ヨブはやがてこの自分に打ち砕かれて神の知恵に立ち戻っていく、 そのような予防を私たちは示されてくるわけであります。死を恐れることは知恵の始め、死を恐れ敬うこと、それが知恵と御言葉に示されているわけでありますが、この御言葉は究極的な言葉であります。死を恐れることから始まって、そしてまた死を恐れるものへと立ち戻らされていく、それがヨブの姿、それがまた私たちの姿ではないかと思うわけであります。死を恐れ敬うことが知恵だと示されながら、どうしても自分の正しさに固執して、この神からの知恵を見失ってしまう、神の言葉をひたすらそれゆえに聞き続けるという、その知恵を失ってしまう夜、私たちであります。私たちの信仰は死を恐れることは知恵の始めと、ここから始まってここに立ち返る、そういう信仰者の歩みではないか、予防を通して示されるわけであります。23節から見ていただきますと、知恵は巷に予防あり、広場に声を上げる、雑踏の街角で呼びかけ、城門の脇の通路で語りかける。いつまで浅はかなものは浅はかであることに愛着を持ち、不尊なものは不尊であることを好み、愚かなものは愚かものは知ることを厭うのか。立ち返って私の懲らしみを受け入れるなら、見よ、私の霊はあなたに注ぎ、私の言葉を示そうと箴言に示されておりますが、この言葉を聞きながら呼ぶ気に立ち戻って学んでいきたいわけであります。28章の23節、箴言の言葉を思いながらこの詩の言葉を聞きたいわけであります。その道を知っているのは神、神こそその場所を知っておられる。神は地の果てにまで見渡し、天の下すべてのものを見ておられる。風を測って送り出し、水を測って与え、雨にはその降る時を定め、稲妻にはその道を備えられる。神は地を見、それを測り、それを確かめ吟味し、そして人間に言われた。死を恐れ敬うこと、それが知恵。悪を遠ざけること、それが分別。神の創造の世界に私たちは生きています、生かされています。神の創造の世界の中に知恵が働いている。その知恵の働きによって今私たちは生かされている。しかしながら、この知恵を私たちは知ることがない。それゆえに神の言葉を聞き続けなさい、死を恐れ敬い、神の言葉を聞き続けなさい、そこに知恵があると教えられていくわけであります。そして私たちはこの隠されている神のもとにある知恵が明らかになった、私たちの中にこれが力強く指し示された、この御言葉を学びながら、ヨハネ福音書の1章の1節から4節の言葉が示されてくるわけであります。深い淵は言う、私の中にはない、海も言う、私のところにもいない、私のところもにもいないといった、このいないお方がいるお方になった、私たちの棚の中に来てくださった、隠されていたお方が私たちの中に来てくださった、神の知恵そのものが私たちのもとに来てくださった。ヨハネ 一章の一節で高らかな賛美の歌が歌われるわけであります。主イエスキリスト誕生の高らかな賛美の歌がヨハネ福音書一章の一節から締め立ててくるわけであります。そういった意味では28章の知恵の賛歌は主イエスキリストの賛歌の言葉として聞くことができるわけであります。ヨハネ福音書の一章の一節を見ていただきたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。万物は言葉によってなった。世界の創造はこの言葉によってなった。この知恵によってなった。と示されてくるわけであります。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。と主イエスキリストが指し示されていくわけであります。第一コリント一章の三十節を見ていただきたいと思います。最後に第一コリントの一章三十節そして18節、19節を見つめたいわけであります。この第一コリント一章は今までも何度も何度も学んだところでありますが、アテネ伝道に失敗したパウロがコリントにやってきて伝道していく、そのところでの強い決意が示されているところであります。パウロはヨブと同じ道を歩みます。十字架の福音によって救われた。しかしながらアテネにおいてはパウロはギリシャの町、ギリシャ哲学の町アテネにおいて知恵を尽くして哲学者たちと論争するわけであります。しかしながら十字架の復活の話になると人々はそれはいずれまた聞くことにしようと去っていった。アテネ伝道は失敗であった。重い足取りで意気消沈してコリントに向かう、そのところでのパウロの思いが示されています。三十節で神によってあなた方はキリストイエスに結ばれた。このキリストは私たちにとって神の知恵なり、知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通り、あると通りになるためですと示されています。誇る者は主を誇れ。主イエスキリスト、このお方こそが神の知恵であると語られてくるわけであります。そしてその上のところを見ていただきたいと思います。18節19節十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私たちは知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする、このように語られてくるわけであります。人間の知恵によって人間は救われるのか、苦難の中にあってヨブは知恵によって救われるのか、私たちは知恵によって、人間の知恵によってその苦難の中にあって救われるのか、 救われないのであります。ただただ十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。救われた者には神の力です。神の知恵、主イエスキリストの十字架と復活、そこにこそ、このお方につながるか、つながることこそ、このお方を知ることこそ、神の力を受けて生きるものとなる、そのことが示されてくるわけであります。28章は神の知恵の賛歌であります。しかしまた同時にそれは主イエスキリストの賛歌である。この尊いメッセージが今朝ひっかたわしの方に響くのであります。お祈りをいたします。天の神様、呼び記28章に学ぶことが許され感謝いたします。人間の知恵、そこで磨かれた技術、その凄さが示されながら、また同時に人間の知恵を極めて技術を磨いていく、そのところで人間は本当に救われるのか、人間は何によって救われるのか、そのことが示され教えられ感謝いたします。知恵の賛歌、隠されていたものが、神のもとにあって隠されていたものがイエス様によって明らかにされました。まさに主イエスご自身が知恵であることが示されています。そのお方を知ること、十字架の福音こそが信じる者には神の力であると、力を得るメッセージが示されています。この知恵を知り、この知恵につながり、神の力を受けて私の人生が歩まれていくことができますように、大きな苦難や悲しみの中にある人がある方々が、この知恵によって励まされ、強められ生きる力が与えられていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。